御言葉に耳を傾けてまいります。本日の聖書箇所はローマ人への手紙第1章8節から15節になります。ローマ人への手紙第1章8節からお読みいたします。まずはじめに、私はあなた方すべてについてイエス・キリストを通して私の神に感謝します。全世界であなた方の信仰が語り伝えられているからです。私が御子の福音を伝えつつ、心から仕えている神が証ししてくださることですが、私は絶えずあなた方のことを思い、祈るときにはいつも神の御心によって今度こそついに道が開かれ、何とかしてあなた方のところに行けるようにと願っています。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでも分け与えてあなた方を強くしたいからです。というより、あなた方の間にあって、あなた方と私の互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。兄弟たち、知らずにいてほしくはありません。私は他の異邦人たちの間で得たように、あなた方の間でもいくらかの実を得ようと何度もあなた方のところに行く計画を立てましたが、今に至るまで妨げられてきました。私はギリシア人にも未開の人にも、知識のある人にも知識のない人にも負い目のあるものです。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。説教、共に励ましを受けて、松永牧師です。
コロナの波が第6波として、こう日に日にこう感染者数がこう増えてきている様子をまた見聞きしています。私たちの教会としても、市内の感染者数を注視しながら礼拝や集会に対応してきました。これから、またもしくはもう来週から何らかの対応を迫られるかもしれません。ぜひ教会のために、また兄弟姉妹その家族のために、お祈りをいただけたらと思います。この朝、私たちそのような中でも主の御前に集うことが許され、今ここにおります。どうか主の守りと平安が、この礼拝を捧げておられるお一人お一人の上に、またオンラインで、すでにオンライン礼拝に切り替えておられる方々もおられます、そのお一人お一人の上にもありますようにと祈ります。ローマ人への手紙から私たちは御言葉に聞いています。一章の一節から七節、それはパウロからローマの教会への丁寧な挨拶でした。そして今日のところから、パウロがどうしてローマに行きたいのか、その目的、その理由が記されています。まずはじめに、私はあなた方すべてについてイエス・キリストを通して私の神に感謝します。全世界であなた方の信仰が語り伝えられているからです。パウロは自分がローマに行くその目的、その理由を語る前に、まずはじめに、何よりもまず、私は私の神に感謝しますと言葉を告げ始めます。パウロが神に感謝するのは、ローマ世界の中心地、首都ローマにあって、パウロの知らないところでも福音は運ばれ、福音がそこで受け取られ、福音を信じるキリスト者たちがそこに確かにいる、そこにキリストの教会が確かに立っている。福音を述べ伝える使徒パウロにとって、このローマに教会がある、キリスト者たちがいるということを神に感謝しています。福音が運ばれ、福音が届けられ、教会が生まれ、教会がそこにある。 それはすべて神によるものだから、神の道からによるものだから、だからパウロはまず何よりも神に感謝しますというのです。福音、それは神が届けてくださるものです。教会、それは神が立ててくださるものです。これがパウロの福音の理解であり、教会の理解です。たとえどんな小さな教会であっても、たとえどんな小さな福音宣教であっても、そこに神がおられ、そこで神の道からが働いている。だから、ローマに教会がある。だから、シロイのこの地に、私たちシロイ聖書教会がある。私たちも、神の道からによって支えられて、今ここに立っています。人が集まり、そこで結託して、この教会を建てているのではありません。人の集まりであるならば、どこかでほころびが生じ、仲違いが起こり、和解のないまま散らばっていくでしょう。けれども私たちは、神の許しの力、恵みの力に結び合わされて、神の道からの中で、今ここに立っている。そして福音を述べ伝えている。神が私たちを通して福音を運んでくださっている。福音に生かされ、福音を述べ伝え、福音によって教会が立っている。それはすべて神によるものだ。ですからパウロは、福音のために、また教会のために、神に祈り求めます。神がそれを握ってくださっているからです。彼は祈ります。私が御子の福音を伝えつつ、心から仕えている神が証ししてくださることですが、私は絶えずあなた方のことを思い、祈るときにはいつも神の御心によって、今度こそついに道が開かれ、何とかしてあなた方のところに行けるようにと願っています。何とかしてあなた方のところに行けるようにと願っています。いくつもの聖書の仲介書を開くと、このところでは必ず紐解かれています。ここにはパウロの言葉にならない、もうどうにかして、という、そういうパウロのにじみ出てくるローマに対する、私はあなた方のところに何としてでも行きたいという、そんなパウロの心情がここにはある。パウロは並々ならない、そういう思いでローマ行きを願っている。その目的は、御霊の賜物をいくらかでも分け与えて、あなた方を強くしたいからです。パウロはローマに行って、何としてでも御霊の賜物を分け与えて、教会を強くしたい。この御霊の賜物って何でしょうか。ロマ書の十二章を開くと、そこには、私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っていると記されています。パウロは、予言の賜物がある、奉仕の賜物がある、教える賜物、分け与える賜物、指導する賜物、事前を行う賜物、そういう様々な賜物が教会にはあると語っています。この御霊の賜物とは何でしょうか。パウロはここでローマの人々に手を伸ばして、その人の頭に手を置いて、すると光が放たれて、その人に賜物が与えられて、その人はその賜物を行うことができるようになる。 そういう不思議なことをパウロは語っているのではありません。パウロの働きは神秘主義者ではなくて福音の伝道者です。福音を語ることが彼の務めです。パウロは巫女への福音、巫女の福音、巫女への信仰を語ること、ここで言う御霊の賜物とは、福音の言葉を語ること、そして信仰の言葉を語ること、そしてそのことのゆえに教会が強められることをパウロは語っています。一人の説教者はこのようなことを話していました。皆さんもそう思いになるでしょうか。すでに福音を受け取り、すでに御子を信じているキリスト者のもとにまた福音を語りに行き、信仰を語りに行くというのは二重の手間で無駄なことではありませんか。どうせなら手垢がついていないまっさらなところに行った方がいいんじゃありませんか。しかしそんなふうに考える人は信仰の喜びのことがよくわからない人ではないかと思うのですと、この説教者、一人の説教者は言っています。この人はさらにこう言います。信仰というものは信仰のあるところで最もよく語ることができるのであります。それは決して信仰者はたまには少し違った話も聞いてみる方がいいということではありません。そういう異質の刺激が役に立つというのではないのであります。自分の持っている信仰と同じものを聞いて慰められ喜びを与えられるのであります。パウロはローマの教会を強めたいと願っている。それは目新しいキリスト教神学を語ること、社会的に通用しているこういう方策を教会でもやってみるということではありません。もちろんそういうものが教会の益とはなるかもしれないけれども、しかしパウロがローマの教会を強めたいというときに何をしたか。それは教会がすでに持っている御子の福音、信じている信仰の言葉を語ることによって私たち教会は強められるんだ。同じ福音の言葉、同じ信仰の言葉を語ることで御霊なる神の恵みが分け与えられて受け取られて教会というのは強くなっていくんだ。これはパウロの確信です。人というのは新しさに弱いと思います。新しいものに飛びつくそういうところがあるかもしれない。けれども教会をしっかりと固く育むものは最初に聞いた御子の福音、そして聞き続けてきた信仰の言葉、これによって教会というのは誠にしなやかに伸びやかに美しく育んでいくんだ、強められるんだ。パウロは教会を強めたいとそのように願います。それとともにパウロはあなた方の間にあって、あなた方と私の互いの信仰によって共に励ましを受けたいとそのようにも願っています。福音を語り教会を強めるだけではなくて、共に福音を信仰を語り合いたい、そして信仰によって共に励ましを受けたい、パウロは願っている。あなた方が強められ、そしてあなた方と共に私も励ましを受けたい、だから私は何としてでもローマに行きたいんだ。パウロは福 音のために選び出された人、神から福音を委ねられた権威を持つ人。しかしパウロは一人でこう壇上の上で黒板をパンパンパンパンと打ち鳴らしながら、ここはこうで、ここはこうでと、そういうような叩きながら教えるような教師ではなくて、一緒に焚き火を囲み、共に福音の言葉を語り合い、共に福音を喜び合う同じ生徒として、私も共に励ましを受けたいんだと、こう教会に語りかけるんです。私たちはパウロというと、もしかしたらどこかこう非常に強くて孤高の伝道者というか、一人でも行ってしまう強さ、そういうイメージを持つかもしれませんが、しかしパウロという人は決して孤独な孤高の伝道者ではありません。そうですよね。彼は一人で高根を目指して登り切ろうとする孤独なクライマーでは決してなかった。パウロのそばには必ず誰かがいた。同じ信仰によって励まし合う仲間がパウロの隣には必ずいたんです。もうピリピ人への手紙を読み終わった後ですから、すぐに思い起こすのは、同じ獄中にいたテモテとエパフロディト。テモテを指して、この人は私と同じ心だ、同じ信仰を持っていると。パウロの獄中にはもちろん寂しさや乏しさや貧しさはあるけれども、同じ信仰によって同じ信仰を語り合って互いに励まし合う福音の同路者がいた。福音に生きることとか信仰に生きると聞くと、それを個人的な事柄のように思い浮かべるかもしれません。信仰生活、それは問われるのは私と神との関係であり、それは個人的なものだと、確かにそういう一面はあります。けれども、福音に生きる、信仰に生きる、それは私と神様だけをくくる世界ではなくて、私とあなたの間に線を引いて、一人のカゴの中に閉じこもるようなものでは決してないんだ。福音に生きる、信仰に生きる、その生き方は、同じ信仰を告白し、同じ信仰によって強め合う、励まし合う仲間と共に生きる生き方なのだということを、私たちはよくよく、これは謙遜になって覚えておきたいと思います。教会なんか行かなくても一人で信仰できるよ、そういう高ぶりではなくて、私たちは謙遜に、主が私たちに備えられたのは共に生きる場所だ。福音によって私たちは聖徒とされている。もう皆さん、聖徒という意味は口酸っぱく話してきましたから、もうよく覚えておられることと思います。聖徒というのは一人ではありえない。私たちは聖徒の中から聖徒とされて、聖徒の中に結び合わされていく。福音というのは人を一人で生きるものには決してしません。福音というのは結び合わせるんです。そして同じ信仰によって結び合わされ、共に励まし合う生き方を福音は作って与えてくださるんです。キリスト者の歩み、地上の歩みは旅人のようなものであると聖書には記されています。先ほどの説教者はこのようなことも言っています。私たちの地上のその巡礼の旅、それは 皆で一緒にしているものであります。その途中では、先になるもの、遅れるものもありましょう。しかし皆で励まし合っていくのであります。足の弱いものは励まし連れて行くのであります。しかしこの旅では、足の強いものもまた足の弱い人から励まされるのであります。不思議な旅であります。しかし、望みと喜びの絶えない旅であります。教会の中でも強そうな人、弱そうな人、先を行く人、遅れる人、私は自分自身をどこに位置づけても構わないと思います。変わりはないんです。天を目指す私たちのこの地上の歩みにおいて、教会の歩みにおいて、私たちは互いの信仰によって皆で励まし合ってゆくのだ。強かろうが弱かろうが、先に行こうが遅れようが、前の人が強い人がぐいぐい引っ張っていく歩みではないんだ。共に励まし合いながら生きる。教会というのは本当に不思議なところです。牧師である私が何が嬉しいかとか何が喜びかっていうと、やっぱり同じ信仰の言葉を聞くことは本当に嬉しいです。高尚なキリスト教神学を共有する、そんなことはどうでもいいんです。イエス様ってやっぱり私たちのことを愛しておられる、イエス様に任せれば大丈夫だよね、そういう信仰の言葉を聞くとき、私自身も本当に励まされます。本当にそうだなと。私の息子はまだ洗礼を受けてないですけれども、けれども神様ってのは目に見えないんだよとか、それでも神様ってのは私たちのことを愛してるんだよっていう、そういう信仰の言葉を聞くと私はとても励まされる。そうだそうだ、不思議なことですけども、小さな、まだ信仰を告白はしてないんだけれども、そんな彼の言葉にさえ私は励まされる。私たち教会の歩みというのは、強い弱い、早い遅い関係ない、同じ信仰、同じ福音を互いに語り合いながら強められ励まされ共に歩んでいくんだ。何とかしてでもあなた方のところに行けるようにと願っています。パウロがローマ行きを切望する理由、それは教会を強めたい、そして何よりも互いの信仰によって共に励ましを受けたい、そしてもう一つ、それは他の異邦人たちの間で得たようにあなた方の間でもいくらかの実を得たいからです。パウロがローマにどうしても行きたいのは、これまでも異邦人世界の中で語ってきたようにローマにおいてもただただ巫女の福音を述べ伝えたい、その一本です。ギリシャ人にも未開の人にも、知識のある人にも知識のない人にも、細かい説明は省きたいと思いますけれども、すべての人に福音を述べ伝えたい、自分は負い目のあるものですとパウロは言う。負い目という言葉は借金を意味する言葉、返済する義務がある。そういう責任がある。パウロは大変強い自覚、使命感をここで言い表しています。自分には福音を伝える負い目があるんだ。この義務があるんだ。責任があるんだ。私は何としてでも ですからローマにいるあなた方にも福音を伝えたいんです。パウロはひたすらに福音に集中し、福音のみを語ることを願う。これまでと同じようにローマでも同じです。今日の箇所は、使徒パウロがどうしてローマに行きたいのか、その個人的な目的、個人的な理由が語られている箇所です。しかし、そのパウロの個人的事情の箇所にも、私たち教会の姿がこう浮かび上がり、見えてくる思いがします。神の御手の中で福音に生かされ、福音を述べ伝えるパウロの姿と、神の御手の中で道からに支えられ、福音に生かされ、福音を述べ伝える私たちの教会の姿が、ここでも重なり見えてくる思いがします。私たち教会の歩みというのは、互いに福音の言葉、信仰の言葉を語り合い、互いに信仰によって共に励まし合うものである。福音の言葉を語り合いながら、福音の恵みを互いに深め合っていく。私たちの中で福音というものがますますこう純度が上がっていくというか、福音の色にどんどん染められていく。だからこそ私たちはますます福音に集中していく。福音のみを語り伝えていく。福音だけ語れればいいじゃないか。福音なんだ。なぜなら、福音の恵みを、励ましを、私たちは深く深く知っているからです。今年も教会セミナーを2回ほど、ごめんなさい、教会セミナー2回、そして創立記念礼拝を、共にお捧げする予定です。まあ、すでに昨年も講師の先生方には連絡をしています。何度か教会に来たことのある先生方はいいんですけれども、初めてこの教会でご奉仕してくださろうとする先生方からは必ず聞かれることは、白い聖書教会はどのような教会ですかと聞かれます。その時に、これまで私は白い聖書教会というのは、まあ、こういう歴史があって、こういう歴史があって、で、特徴としては、さまざまな教団、教派を背景としている方々がこう集まってくるところです。そんなふうに説明してきました。本当に、教会というのは、私たちの教会からはさまざまな背景、あるところから集まってきています。で、背景の違い、もしくは神学的な違いとか、育ってきた教会文化の違い、他にも違いというのを数えようとすると、まあ、年齢も性別も性格も性質も人間的な違いをも含めると本当にいくらでも出てきます。私たちはそういう違いによって互いの対話を閉ざすこともできます。実際教会の外では気に入らなければもう話さない、そういうことは起こり得る。いや、よく起こる。あの人と話すと面倒くさいからもう嫌だと。しかし私たち教会には互いの違いを乗り越えて、この口を動かし始め、この耳を動かし始め、ゆっくりでも対話する言葉が与えられている。私たちは同じ御子の福音、福音の言葉、信仰の言葉を互いに持ち得ています。私の知っている言葉もあなたが知っている、あなたの知っている言葉を私も知っている。口を閉ざすのではなく口を動かし始め、耳を閉ざすのではなく耳を開き始め、互いの信仰を語り合いながら共に励まし合える。私たち教会は 違いによって対話を閉ざすのではなく、ますます福音によって、信仰によって、語り合い、聞き合い、励まし合い、そういう教会を私たちはここに立てていく。互いのために祈っていきたいと思います。互いのことを覚え祈り合う中で、私たちはその人に呼びかける、語りかける信仰の言葉、福音の言葉を磨いていきたいと思います。努力していきたいと思います。私の得てる、そしてあの人も得てる信仰の言葉、福音の言葉を互いに磨き合っていく。そしてその言葉で語り合っていく。福音によって共にそのような励ましを受けながら、ますます福音を喜びとし、集中し、この福音を私たちは恥とせずに、神からの力として述べ伝えていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。天の父なる神様、私たちに福音を与え、福音によって共に励ましを受け合う教会が、兄弟姉妹が、仲間が与えられていることを感謝します。どうぞ私たちがますます同じ福音、信仰を分かち合いながら、互いに強め合い、励まし合う言葉を交わし合うことができますように。私たちの口から出る言葉が、それは心にある思いが、ますます福音、信仰で満たされるように、主よ、どうぞ私たちの心を、言葉を福音と信仰で満たしてください。御子の福音によって罪を許された恵み、神の子とされた恵み、神との平安を互いに告げ合う励ましの教会、慰めの教会として、あなたの御力によって私たちを立たせてください。2022年度の歩み、始まったばかりです。コロナの事柄も多くあります。しかし私たちの口に、共に励ましを受け合う言葉をますます満たしてください。私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。